皆さんこんにちは、朝日新聞の堀江真由です。本日は自己紹介会をお届けしようと思います。本日一緒にお届けしてくれるのはこちらの方です。
安田恵子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回はですね、なぜ姉さんが来たというと、
私の一緒に働いている方を紹介するためです。
はい、はい、そうですね。じゃあこちらの方です、どうぞ。
何日恵子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稽古かぶり。
そうですね。
何日さんの世代稽古多いですか？
稽古同級生に何人かいた記憶が。
そうなんです、私も同級生に稽古は2人とか、中高時代でも1人とか必ず重なる。
その場合は苗字で呼ばれるんですか？
私はね、沖縄の場合は苗字では呼ばないんで。
あ、そうですね、K.E. 姉さんですもんね。
とか、あの下の名前が常にアレンジされていくっていう。
あ、 K なんちゃらさんになる。
K ちゃんとか K.E. とか K 子とか。何日さんの場合は？
私あだ名で呼ばれてて、
お、ちなみに
ケッピって呼ばれてました。
ケッピ
初めて聞いたかも。
ちょうどケドケドケドッピの筆箱を持ってたんですよ。それでケッピって呼ばれてて、高校の同級生はみんな未だにケッピって呼びますね。
私の中で初めて知ったバリエーション、ケイコのあだ名ケッピ。
ケッピさん、
もうケッピって呼ばれてました、
いいですね。
どうする、我々なんて呼ぶ、
どうしますか、ケッピさんでいきます。
ケッピさん、いや、何日さん、ね、今から多分自己紹介すると思うんですけど、
はい、
何年入社ですか？
2004年です。
2004年入社。私2005年入社なんで。
あ、一個上なんですね。
年次で言えばね、そう、うちの会社は常に入社年次で、この先輩後輩を測るっていう、このちょっと、そういうところがあるんですけど、うん、何日さんは私の先輩に当たるんで、さすがに先輩にね、ケピーっては言いにくいんで。
ケピーで大丈夫ですよ。
ですか。私でもちょっとあだ名考えましたよ。
もうででん、
ニッチーさん。
ニッチーさん、
あ、
何日のね。
そう、何日さんのことをなんちゃんって呼んでる人も聞いたことあるんですよ、私。
確かに、
なんちゃん多いです。
でもほら、なんちゃんもさ、呼びにくいでしょう。
なんちゃんさんだとね、
なんちゃんさんだとね、ちょっと継承がダブっちゃうんで。なんさんもちょっと、
なんさんも多いですね。
なんさんもあります？
あります、あります。後輩はだいたい大学の後輩とか、なんさんって呼ばれてます。
迷うね。
でもニッチさんはいないから。
ニッチさんは初めて、
うん、じゃあニッチさんにしようか。
そうですね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ簡単に入社してからの経歴の方をご紹介してもらえますか？
あ、はい、私は2004年に朝日新聞に入って、初めは山梨県の甲府総局、
うん、
それから山形県の山形総局に行って、で、経済、その後経済部で10年ぐらい経済記者やっていました。
経済部っていろんなジャンルがあると思うんですけど、どういうところを担当されてたんですか？
そうですね、私は主に民間企業の担当が多くって、初め来た時は食品だったり、流通、百貨店とか、
うんうん、
そういうのをやって、で、その後運輸とか航空業界とか、あと鉄道業界とか、そういうのやって、で、あとその後名古屋に行って、
はい、
自動車、
なんか幅広い
で、その後は電気業界もやったりして、まあ、担当で言うと多分商社以外はほぼ全てやってる、何らかの形で関わったんじゃないかなっていうふうに思ってます。
でもなんかやっぱ業界ごとに全然この取材するなんていうのかな、この内容とかも変わってくるし、
そうですね、
専門的に勉強しないといけないことも多分すごい変わってきますよね、
は
い、
なんで業界地図を持って、はい、
業界地図、
業界地図っていうあの本があるんですよ。
あ、そうなんです。
この業界は就活する時に見たことあるかもしれないです、はい、
それを結構毎年買って、やっぱり年によってやっぱり変わるって、基本は変わんないんですけど、でもやっぱり動きが激しいので変わること結構あって、結構毎年買って、それを持ちながら、担当が変わっても別の業界のこと書いてあるんで、それをまず読んで基本的な事項を押さえて、まあ、取材に行ってアップデートしていくっていう感じですね。
ちょっとすいませんね、このプロフィールのところでちょっと質問が多くなってしまってて申し訳ないんですけど、あと一個だけ聞いたの、これ経済担当してると、今も株が上がったとか下がったとか円安がとかってあるじゃないですか。あれってなんで円安になるんだろうっていうのを 私速報席でね記事受けることもあるんですけど、もう難しいんですよね。じゃあ何日さんそれ詳しい？
詳しい
金融系の、
金融はやったことあんまりないんですよ。民間企業ばっかりで、なんで日銀短観とかなるとあんまり詳しくないので、本当にあの記事レベルのことしか知らないんですけど、円安になったらじゃあ製造業の影響はどうなるのかとか、ここの業界だと利益が増えそうだなとか、1円安になるごとに何億円利益が増えるとかいう事象というか、そういうのを持って取材に行ったりとかもしていました。
普段スーパーに行って商品棚見た時に、あ、これ商品手に取る時になんか経済的なことを考えたりもするんですか？
あ、しますね。あの、なんだろう、やっぱ値段は、あ、これ値上がりしたなとか、うん、いうのはすごく敏感に見てますね。
あ、小麦が上がるな、上がるってことはこれも今度は値上がりするなとか、もうそういうのもいろいろ、
パン高くなったなとか、うん、容器が変わって内容量減ったなとか。
そういうところまで敏感になっていく。そういうところ。
あと産地とか、
産地、
肉売り場に行った時に、はい、あ、この牛肉とか豚肉アメリカ産だなとか、オーストラリア産が入ってきてるなとか、そこ、この経済連携協定の関係で関税が下がったからこれちょっと安くなったかなとか、そんなことを、見たりやっぱりしながら買い物してますね。
私グラム量とあのグラム当たり単価しか見ない。
値段見て今日安いなって。
そう、あとワインとかもやっぱりその経済協定で安く手に入る、関税が撤廃されると安くなるのかなとかいうのでちょっと見たりとかしてます。
今までにあんまりない感じの、
ない感じですね、はい、導入からね、はいはい、あの経済部に関しては、まあ、後半の方でもねたっぷり聞いていきたいと思いますけれども、経済部の後は、
経済部の後はあのコンテンツ編成本部に2021年ですね、ちょうどコロナ禍の最中に来て、うん、でそれからずっと速報席を中心に朝日新聞デジタルの配信をやっています。で、去年の4月までかな、育休と産休を、産休と育休ですね、取って、いたので、間ちょっと空いてますけど、あのそれ以降ずっとこの辺にいます。
でそこで姉さんと一緒
なんですね。そうなんです。多分この辺に来た時期自体は私の半年後ぐらいに何日さんが来て、で一緒に仕事してたん で今は同じグループっていうか、いろいろこうグループ分けされてるんですけど、はい、で仕事してます、
うん、なるほどですね、はい、これまずじゃあですね、はい、出身地から聞いていきましょうかね。どちらですか？
新潟県新発田市です、
はい、来ました。新しい
地域
出演した方とかでと、あの川原夏樹さんとかもいらっしゃったんです、音声チーム員では。
そうですよね、新潟は初。
この間ですね、方言トークで更新と越いないってなったで、あの富士山つながりで静岡を呼ぶっていうパターンをやらせてもらったんですけど、うん、ついに越が来ました。
ドドンと、
はい、
新潟です。
新潟の新発田市っていうのはどの辺のどんなところなんですか？
新潟市からだいたい車で50分ぐらいのところにある城下町なのかな、新発田城があるから。
新発田って新しい発電の発の田んぼの田って書く新発田ですよね。はい、新発田さんっていう人が作ったお城なんですか？
いや、新発田さんっていう人じゃなかったですね、城主は。溝口さんって人だった
の。全然違いました
ね。なんで柴田っていうんだろう、考えたことなかったですけど、うん、
その産地なのか盆地なのかっていうと、このどういうところですか、風景としては。
平野ですね。
平野
に山がある感じ、うん、で田んぼがやっぱりずらーっと広がっていて、あと多分農業が盛んなんだと思います。アスパラガスとか。
あ、そうなんですね、はい、お米なのかなと思ってたんですけど、うん、アスパラ、
はい、
へー、じゃあ寒かったりするのかな。アスパラってどういうところで育つのかちょっとあれですけど
でも新潟って結構豪雪地帯なイメージがあるんですけど、
う
ん、
寒いとは思うんですけど、そんなに雪はすっごい南魚沼とかほど降る感じではなくて、まあ、降ることは降るけどそんなに多くはない印象があります。
うーん、
うん、
柴田氏には何
歳？あ、そう、柴田氏には、私中学校までいて、高校からは寮生活をするために浦佐っていうところに行ったんですけど。
浦佐は何県ですか？
新潟県。
新潟
県の豪雪地帯の方、南魚沼の方に、にある高校に通って、で、そこで3年間寮生活したので、実家で暮らしてたのは中学生まで。15歳まででした。
最近ちょっとあるあるを聞いてるんですけど、はい、ちょっと新潟のもご用意しました。
あるんですね。
はい。夏祭りと言ったら、ポッポ焼き。これどうですか？
正解
です。
大好き、大好きです。
ポッポ焼き？ポッポ焼きって何ですか？
ポッポ焼きは黒砂糖の蒸しパンみたいなパンなのかな。味に似てるとしたらなんか黒砂糖のパンなんですけど、形としてはなんか
さっきからね、ナンジさんがあの細長い、
なんか超チョークが太くなった感じの、
ね、中に描いてる
こんな感じ。お祭りとかに絶対ポップ焼き屋さんがあって、今でも実家帰って、例えば正月とかお盆とか実家帰った時にポップ焼き屋さんが結構その出てるんですよ、神社とか、
はい、
あとちょっと有名な公園とかにいるんで、
はい、
いるとやっぱり買っちゃいますね。
ポップ焼き、
いや私は遭遇したことないですね。
美味しいですよ。
なんか私がね今調べたもので言うと、新潟名物ポッポ焼きとは、新潟の縁日や出店でよく見られる細長いもちもちした蒸しパンのようなもの。なんか写真に出てるんですけど、本当に筒状っていうか、なんか楕円っていうか、う
ん
う
ん、なんか細長い短冊みたいな、すごい細い短冊みたいな、なんて言ったらいいんだろう。
で発祥は新潟県柴田市とされているらしいですよ、
うんうん、
じゃあ本当にご当地のおやつなんですね。
ご当地ですね、
はい、大好きです。
なんかカステラっぽいんですか、
ね、うん、
カステ、うん、黒糖蒸しパンですね多分一番近いのは、
うん、なんかあんまり屋台で蒸しパン食べるイメージがなかったから
そうですね、
うん、
へ、
美味しいです。
じゃあ次いきますね、はい、3文字言葉の1文字目にアクセントが来る、
うん、
つまりいちごとか
リンゴとか
卵とか。
卵ね、あーリンゴ、リンゴ、いちご。
いちごって言います？
いちごって言います。
あ、いちごです。
いちご
まあ南の私が言うのもなんですけどいちごだと思います。
いちごって言うとね、
なんか1と5
言うね、うん、言われてみれば、
へえ、うん、これはあるあるでしたね。あとあの我々東西南北会っていうその方言会をあの安田さんとか水野さんとか奈美さんと一緒にやってるんですけど、その時に、うん、その電話とかに出た時に最初に〇〇、その自分のことを〇〇でしたってでしたで入るっていう。
あ、そうだ、じゃあ、あの真由から堀江さんから私の家に電話かかってきたとして私が取った時に、
はい、まあ、
普通だったらさ、うん、はい安田ですって言って電話取ると思うんですけど、はい、それが新潟だと
プルプルプルプル、
もしもし安田でした、
思っちゃったよみたい
なるって
うーんと、私はそれはやったことはないんですけど、うん、山形に赴任してる時に何とかでしたっていうのがあって、それに対して何の違和感もは感じなかった。
何ですか、感じなかった、
うん、あそういう言い方あるよねっていう感じ。
いや、ないですなかなか遭遇しないですよね。
遭遇しないですよね。確かこれ東北の方でそうですって言ってたリスナーさんが多かった、
うん、そうですね。でも何日さんも聞きなじみはあったってことなんですよね。
聞きなじみはあったんで、多分どこかで普通に電話でそういうのを聞いているから、
あ
そうなんだっていう
でもね、我々はあの時も話したかもしれないけど、そうやって電話取られたらもうええってなっちゃうよね。
はい、
キュッってなるよね
そうっていう話をしてましたね。他に新潟おすすめのところとかってあったりするんですか？
おすすめのところ、
新潟自慢、
うーん、お米とお酒が美味しい。
最高ですね
音ですよね、やっぱり
めっちゃ最高じゃないですか。
あとお寿司、回転寿司とか、ね、スーパーの寿司が美味しいです。
え、 お米が美味しいから、お魚が、
お魚とお米も両方美味しいし、新鮮だからだと思うんですけど。
へえ。その新潟でよく流通する魚っていったらどういうものがあるんですか？
うん、鮭。
鮭なんだ。
あ、これお寿司じゃないですけどサーモンじゃないんですけど、鮭売り場のバリエーションが豊富だなって。
鮭売り場って
確かに初めて聞いた。魚じゃなくて鮭だけ。
魚売り場の鮭が売られてるコーナーって東京とかだとほんの少しじゃないですか、
まあ、一角ですよね。
一角ですけど、うん、鮭だけで多分人スペース取ってある。
どんなバリエーションがちなみにあるんですか？
まず一匹で売ってますよね、正月とか。
あ、いや、あんまり見たことない。切り身はよく見ますけど、
うん、あの塩引き鮭があの玄関先とかに吊るすんですけど、あので
、お正月に、
お正月に向けて鮭を一本買ってきて、はい、内臓とか取ってあるやつを玄関先に吊るして、まあ、寒い風とかに当てて美味しさをこう引き出すというか、
すごい。
なんでうちもあの今はさすがにやってないですけど、昔は家のあの物干し竿とかに鮭が吊るされてました、
うん、そうなんだ。
干し柿かのように鮭も
吊るしてあるんですね
いや、一本売ってますよね鮭って言われて、いや、売ってないってことないと思った。
そう、なんかね、あのパンみたいなテンションで言ってましたね
普通にあるよねみたいな。え、じゃあそれをお正月になったら切って
あのお雑煮とかに入れたりとか焼いて食べたり
します。鮭が入るんですね。
します。鮭美味しいし今も大好きですね。
ちょっとお腹空いてきます、
ね、お腹空いてきましたね。鮭フレーク
白いご飯がね、
あ、絶対合いますよねご飯の、はい、これは最高だ。
そうですね、ちょっとね、またね、あの新潟会もね、いずれ方言会でシリーズでやりたいなと思っておりますので、うん、詳しくはね、そっちでまた深掘りしていこうと思います、はい、でも一気に進みまして、まあ、まず皆さんに聞いてるんですけれども、こうそもそも朝日新聞に入社した理由を教えてもらえますか？
はい、私あのまず新聞記者になりたいなって思ったきっかけがあって、でそれは中学生の時に阪神大震災が起きたり、オウム事件が起きたり、やっぱりその社会を揺るがすような出来事が起きたんですね、
うん、
で自分が生きてる間に歴史っていろいろ変わってくんだなっていうのをその時思って、でもともと社会の授業がすごい好きだったんですよ、
うん、
なんで何かそういう歴史の変わる瞬間みたいなものを見てみたいなっていう風に思い出して、まあ、そういう記者っていう仕事であればそういうのを見れるんじゃないかなと思って、ここ新聞記者にっていう仕事があると知り、あ、なんか慣れたらいいなっていうふうの漠然と思って、大学生まで来て実際に就活ってなった時に、うん、まあ、あの記者になることをができたらいいなと思って受けてみたっていう次第ですね。
何日さんのご実家では新聞は撮ってたんですか？
あ、撮ってました。
それは朝日新聞。
あ、うちの実家は地元紙撮ってて、
地元紙だと
新潟日報ですね。で、父方の実家、あの父が、母のところに婿養子に来てるんで、父方の実家に行ってそこが撮ってたのが朝日新聞で、やっぱり高校の時とか高校生ぐらいの時からかな、その実家に帰った時に朝日新聞読むのが結構楽しみだったんですよ。
なんかすごい変わった高校生
変わった高校生です ね。
なんで好きだったんですか、
うん、新聞。新潟日報を、まあ、普段家では新潟日報がずっとあって、うんうん、いつも読んでる新聞とは違う新聞を読むっていうのがちょっと楽しかったんだと思います。
地元の話だけじゃなくていろんな全国の話が載ってるなっていう、うん、
そうなんだ。
中学の時ってすごい早いですよね、
うん、私もうちも新聞撮ってましたけど、うん、だいたいテレビ欄と漫画ぐらいだったかな
最初ペラってめくって終わりですよね。
なんか当時は字も今よりもすごいちっちゃかったし、うん、なんか硬くて難しいっていうイメージで、私も読んだ記憶っていうのは、私も大学生になった時に朝日新聞を、あの姉と一緒に住んでた時に撮って、あ、朝日新聞と読売新聞を半年ずつ
ローテーション、入れ替え
て、そうそうそう、ルーティーンでこう撮るみたいなのがあって、その時に、うん、歌舞伎町で40人以上が亡くなるすごい大きな、うん、 ビル火災があって、うん、その時に一人一人の方、亡くなった方のお名前は出てなかったんだけど、どういう人だったかっていうのがこう一覧になったようなものが社会面に載ったことがあって、それはもう今でもすごい印象に残ってます。この40何人っていう数字じゃなくて、一人一人の人生とか、うん、あ、こういう人たちが命を失ったんだっていうのがこうガッとこう来たっていうのが、やっぱ新聞っていうものを通じて伝わったなっていうので印象に残ってるんですけど、もうそれも大学生の時なんで中学生の時に
そう、ね、あの阪神大震災が起きた時とか、うん、すごい未だに覚えてるんですよ、うん、あのオウム事件でなんかあのカナディア持って強制捜査に入るテレビの映像とか、うん、まあ、結構自分の中では衝撃的な出来事だったのかなって。
なんか大人っぽいですね、
う
ん、
そうですね、うん、だって例えば中学校でそう思ったとしても、高校大学とまあいろんな経験をしてきて、こう気持ちに変化とか現れそうな気もするんですけど、うん、そういうわけではなかったですね。
ではなかったですね。やっぱり結構新聞読むの好きで図書館とか行っても新聞読んでるタイプ
なんかちょっとシニアの生活みたいな感じがする
本当でもそうかも、
ね、うん、それで朝日に入って、でまあ、総局さっきあの紹介してもらったんですけど、総局時代でじゃあ思い出とかってありますか？あ、
思い出はそうですね、もうなんか入ってやっぱり結構地味な仕事だなっていうのがまず一番の感想、う
ん、その新聞記者になる時に何さんさっき言ってたのは、歴史が変わる場面に立ち会えるかなっていう気持ちがあったってことだったじゃないですか。その具体的に入るときこんな取材してみたいっていうのなんかこう思い描いてたのあったんですか？
なんかあんまりなかった、正直言って、うん、あんまりなかったから、あの日々起きてることを忠実に、うん、取材していくしかないのかなと思って、まあ記者になります。でやっぱりそのまず署回りするじゃないですか、
警察署を回るんですよね、うん、
じゃあ副署長のとこ行ってみたいな、うん、副署長みたいな感じで、なんとか署となんとか署となんとか署とあって、でそれをまあ毎日特に用事がなくても副署長のところに行って、うん、まあ、あの相手にされないこともあれば雑談して帰ってくることもある。で広報文というか、まあ、あの報道発表があったものを取材して、もう何度もこれ聞いてないのかあれ聞いてないのかで何度も電話して聞くとか、うん、その署に行ってあの何度も聞くとかいうのをやって、すごく地味だなって思ったのと、あとはやっぱり結構日々やることが変わる、
うん、
今日
じゃない、
今日はこのこういうこれこれこういう予定だって決まらないけど、まあ、日々起こることに対応していくのは結構楽しいなって思ってやっていましたね、
うん。そう、何日さんが今言ってた警察署の副署長っていうのが広報担当になってるんですよね、うん、だから報道の各社は副署長のところに最初に挨拶に行ったり、何か事件とか逮捕があったり、こう事故が起きたりすると、こう報道文とか広報文っていうのが出て、それをもとに副署長に話を聞きに行くんですよね。あのどういうきっかけですかとか、その文章に書いてないことをあれこれ聞かないといけないんですけど、うん、まあ、それをっていうのを毎日やったりとか。
そうですね、
うん、予定にないことっていうのは例えばどういう、
事件事故が起きたらその現場に走っていくというか、うん、一番乗りして写真撮るっていうので、これこれあの時間に原稿を書こうと思っていても、そこに電話が鳴ればすぐ対応しなきゃいけない、
うん、予定はすぐ崩れます
よね。そうそう、予定が崩れるでそれは当時は結構なんか、あ、脇後ろからなんか矢が来たなみたいな感じに思っていて、うん、そこに対応するのはそんなに嫌ではなかったんですよね。
そうか、
うん、あ、でも嫌だったかな、よくその時によるかも、気分に。
なんかなかなか自分の思ったスケジュールで物事が進まないし、うん、例えば土日とかでも休めるかなと思ってたら、実は大きな何かが起きたりしたら、まあ、私たち一番機っていう風に呼ばれてることがあるんですけど、それは何かあったら一番にこう飛び出す、うん、あの順番的にはっていうことで呼ばれることとかも当時はあったと思うんですよね。
そうですね、
うん、そう、どうやって息抜きしてました？
息抜きはお酒
え
本当でもお酒飲むの好きだったのって
どれぐらいなんか老成してますね
量的に多いんですか？
多くないと思います。でもお酒の場が好きだったんですよ。いろんな人とあの話できて、うん、情報交換できるっていうかいうお酒の場は好きで、あの結構いろいろと飲み歩いてるっていうと言い方悪いんですけど、誘われたら断らないって、うん、その場に顔を出すようにはしてましたね。
へー、
はい。
じゃあ他社とかだけじゃなくて、その飲んだ飲み屋に行った先で会う人とかとも、
そうですね、取材先とかとご飯食べにあの行って、あの何人かでその店の人とお話ししたりとかいうことは結構あったかなって記憶してます。
それは全然ストレスにならないんですね。
ノーストレスと言ったら語弊が言い過ぎですけど、うん、そんなに嫌ではない。誰かと行く分には、うん、一人で行くのはちょっと苦手だったんですけど、誰かに連れて行ってもらうとか、うん、誰かをお誘いして行くっていうのは全然楽しみでした。
だからそういったそういうご飯の場からまたその仕事につながるご縁があったりとか、そういった経験とかもあったりするんですか？
そうですね、やっぱり結構印象的だったのは、取材先と焼肉屋に連れて焼肉屋に行って、うん、でそこでなんか聞いた話をその焼肉あのそのまま記事にしたっていう、取材して取材にそのまま取材に行って記事にしたっていうのは結構印象的でした。
その取材先の方と焼肉食べに行って、その一緒に行った相手から聞いた話ってことですか？
じゃなくてその店にいた人から聞いた話。
つまり焼肉屋さんってことですか？
そう、焼肉屋さんの店主だったか、そこに来てたお客さんだったのか、ちょっとその辺うる覚えでよく覚えてないんですけど、なんかすごく何世帯かが集まってイルミネーションやってるんだよクリスマスのみたいな。
あ、その住宅街とか。
そうそうそうです、住宅街で。そういう話をお客さんだったかお店の人だったかに聞いて、
居合わせた方にってことですよね。
居合わせた方に聞いてえ、それすごい面白い話ですねって言ったら、うん、あ、じゃあちょっと電話して聞いてみるよとか言って、その家に電話して、なんか取材して OK って言われてるとか言って、じゃあ行こうみたいな感じで、
今から
みたいな感じで、そのまま車、あの私は酒飲んでたで、多分誰かお酒飲んでない人の車で連れてってもらって、
現場に連れてってもらって、
でなんか取材して、で一旦話聞いて持ち帰って、それをキャップに行ったら、あ、これすごい面白いじゃんみたいな話になって、もう一度改めて取材にお伺いさせていただいて、写真も撮ってそれを記事にしたっていう。
すごいですね。
アクティブ。
すごいアクティブですね自分で言っときながら。そうです、
振り返ると
焼肉ジュージュー焼いてて今から OK だ、じゃあ行きますわって。
取材先どうしたんだっていうね
確かにその取材先じゃないですもん
ね、違う人
それ記憶ないんですか？
もう全く記憶ないです多分取材先置いてあの
その方一人でもいい、一人焼肉になってたんじゃないですか？
だと思います。
お店からみんないなくなる、はい、実際に記事
は、あ、実際に記事になって、うん、ちょっと記事書くのもやっぱりそんなにあの得意でなかったんで、ライブデスクにご指導いただきましたけれども、無事記事になって、まあ、それが今もねそこやってるらしくって、イルミネーション、ちょっと今年も記事になってました。
これかな、あの読んでみていいですか、はい、2004年12月16日付の長官山梨版ですかね、
はい、
これ20件よれば光る町身延の西町地区電飾広がるっていう記事、題名の記事なんですけど、真っ暗な町にイルミネーションの輪が広がっている、約人口80人の身延町西島の西町地区、道路沿いの500メートルに並ぶ家々にカラフルな電球が輝くっていうところで始まるんですけど、
うん、
いや思ってたよりも規模が大きい。
確かに。
そうですよね。
あの数件ね、
うん、
ご近所でイルミネーションしてるぐらいの
かなと思ったら、うん、20件が500メートル。
そうです。へー、いやそこなんかあの幹線道路がちょっと離れたところにあって、うん、まあ、取材した後よく通るっていうか、たまに通ると夜中に通るとキラキラキラキラって光っててわかるんですよ、うん、それ見るのすごい好きで、
うん、
とてもハートフルな取材でした。
これね、イルミネーションロードって書いてありますもんね。
そうです、
それが焼肉屋から広がるとはっていう。
そう焼肉屋だったんですよきっかけが
本当
懐かしい。
イルミネーションは今も続いてたりするんですか？
今も続いてるみたいですね。この記事を、調べるために検索したら2023年も出てきてました。
あ、すごい。じゃあ元祖は何さんが取材した
記事で、元祖は私が取材した記事
それが季節になると今年もって感じで、
そうそうそう、
まさかこの発端がこういう経緯だったとは思ってない
焼肉屋から始まった取材だったとはっていうこと
です
よね。
そうなんですよ。焼肉屋に行かなければ、しかもこの焼肉屋、甲府市内の焼肉屋とかじゃなくって、そのどこの駅だったかは忘れたんですけど、 JR 身延線のどっかの駅の近くのあの焼肉屋さんだったんですよ、
う
ん、
じゃあ普段こう気軽に行けるっていうかすぐ行く感じではなかったん
です
ね。
ではないんです。その取材先の行きつけだったのかなんかで、あのなかなか行く機会、多分一元さんでこんにちはって入ってくるような焼肉屋さんじゃなかった記憶があるんですよね。で初めは、あ、結構遠いとこだな今日って思ってで行った記憶があるんですけど、やっぱりそういう時こそネタが埋まってるっていうか、やっぱこう期待値高いとあんまり難しいっていうか、なんかいい話聞けないことが多いんですけど、大して期待してない時の方がいい話聞けるなって、なんかその時思いました。まあ、
その構えてない時、
そうそうそうです、うん、
ね、
はい、
ね、でもすごい縁ですよ ね、
ね、いや、まさかそんな発見があるとはっていう感じなんですけど、まあ、何さんね、ちょっとあの転機になったことがあるようなんですけれども、はい、こちらはですね次回お届けしようと思います、はい、ひとまずですねありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマを募集しております。概要欄のフォームからどしどしお寄せください。お待ちしております。